皆さんこんにちは。前回はニーズ調査についてお話をいたしました。最近よく現場、営業現場の方に立ち会うことがございます。そうしているとどうしてもこう見積もりを出された後ですね、どうしていいかわからないというお話をよく聞きます。これは本来であればですね、ニーズ調査から商談に入るまでの間の手順が抜けていることから発生することなのでございますが、この部分をもう一度ですね、ニーズ調査、本来ならば商品説明に入るところですが、ニーズ調査についてのお話をもう一回今週することで補っていきたいと思います。営業がうまいか下手か、ここで決まってくると思いますので、しっかりお聞きください。では本編の方にお進みください。スポット型セールスの手順でいけば、アプローチがあって人間関係を構築するということがスタートしました。人間関係の構築がされてないと本音を語ってくれませんので、まずそれを行う。そして次にニーズ調査でございます。どんなことが困っているかということをお聞きします。でその次に、ニーズがあれば商品説明をしていくわけですけども、実はこの時にできるセールスとできないセールスに差がつきます。できない場合はどういうことかと言いますと、営業のストーリーを描かずに商品説明に入ってしまうということです。で、例えばどういうことかと言いますと、わかりましたと、私のところではシステムの開発が必要ですと、これが、営業マンが掴んだ事実だとしますよね。で、ところで岩崎さんいくらぐらいかかるのよ、こう お客さんの方は来るわけです。で、明らかにニーズはあるわけですよね。システムを開発したい、効率が測りたいというニーズはあるわけです。そしていきなりやはりお客さんが気になるのは価格の問題でございます。価格の問題が出てきたときに、あ、わかりました、では見積もりをいたしますのでということで、システムの開発とか、それから住宅の設計などはですね、この範囲を決めなければダメですよね。範囲をですから、どういったことが必要ですかということをインタビューをしに行くわけでございますが、その前にですね、やらなければならないことがあるんです。実は当然、商品を提供、商品もしくはサービスを提供するということは、価格というのが必要になってまいります。お支払いですよね、というのが必要になっていきます。でも相手がですね、あまりにもかけ離れている場合があるわけですよね。特に目に見えないものを販売する場合、仮に目に見えるものでもそうなんですけども、車でもそうです。よく下取り価格を気にされる方がありますけれども、この方はですね、どちらかというとあまりお金を払いたくないということを一生懸命気にする方ですので、支払い価格がですね、どれだけ圧縮できるかということを意識されているんですね。その価格が商品の価格というふうに頭にインプットされるわけです。150万の車を買っても下取りが100万を取ってくれるのであれば、50万の価格というふうにお客様は頭に描くわけです。ところが、売る方はですね、やっぱり150万は150万ですよねと、で下取りは下取りですよねという発想をするわけですが、買う側は下取りを込みでいくらで次の車乗り換えるかということが、課題でございまして、営業マンは150万の車を売って、たまたま下取りがいくらになるだけだと、この違いが出てくるわけですよね。そうすると相手の腹積もりを聞いておく必要があります。これはなぜ必要かと言いますと、次の営業のステップに大きく影響するからでございます。じゃあ腹積もりって何かと言いますと、予算と 言われる方がいるんですけども、予算とは少し違うわけです。例えば先ほどのシステムの販売の場合ですが、じゃあ岩崎さん見積もってください、それはよろしいですな、コンピューターは1台ですなと。ところで社長、今までにこういうシステム開発ってされたことありますか。いや、あるよ、ね、解きますよね。そうしたら、以前どんな仕組みを開発されました。いや、以前はなんかこういう仕組みで開発したんよ。あ、そうですか。それでどうですか、費用対効果出ましたかね。もしくは、高いかなというふうな感じられました。そりゃ高いよな、作るとなるとな。そうですか。ということで、一度システムの開発の経験があればですよ、大体相場は分かってくるわけなんです。ところが、経験がないとですね、そこらの店で、そこらって申し訳ないですね、コンピューターを売っているようなところに行ってですね、パッケージソフトっていうのがあります。これ何万本って出るようなソフトでございますが、それを見てきてですね、20万もあればできるんじゃないのと。市販されているソフトは5万ですから、少し、まあほとんどそれでいいから、まあ20万ぐらいでできるんじゃないかな、というふうなことを思われる場合があります。逆に考えたらですね、オーダーメイドをするわけですから、20万というと、事務員、パート、ね、職の方の1ヶ月の給与と福利厚生と経費等で終わってしまいますよね。これでできるわけがないわけなんです。とある技術を持った人を雇って、そして、販売していくわけですから、できるわけがないんです。ところがやはり市販価格というのがありますから、それと比較してしまうわけですね。まあ、そういった社長に限って、まあ、お客さんに限ってですよ、いや、これ一緒に作ってどこかに売っていければ半分で済むやろと、こういう言い方をするわけですけども、まずこれを抑えるということですね。ですから、20万ぐらいとまさか思ってみませんよねと。でそこで、いや、そんなにするのということがあればですね、商談する価値があるかどうかということを見極めなければダメです。ですから要は、見積もり自体もしないことがあるわけです。ニーズはあるけども、買う気がないというやつですね。そんなに高いんだったら買う気ないよなと。欲しいは欲しいんやけど買う気がない。これはですね、すぐには商談には結びつきません。ですからあえてですね、価格提示をしては可能性がこれで一つ減ってしまうわけですね。じゃあ仮に価格の設定ができたとします。あ、そうやね、やっぱりソフト開発でそのぐらいかかるんかねと、高いだろうねと。そうですね、ワンシステムざっくり見てもやっぱり200万とかそういう話になりますよねと。大きい小さいによりますけども、何千万かかるやつもありますけども、まあ、最低限そのぐらいの費用は必要になると思うんですよと。この時にですね、200万というのか300万というのかはですね、まあ、仮にソフト開発の場合はですよ、それまでのニーズ調査の時のボリュームによって金額的には、変えます。そして何よりもお客様がですね、出せそうな金額といいますかね、というのを提示をします。提示というよりも、まあ、テストクロージングということも適切じゃないんですけども、一度その金額をお話をしてみます。そうすると、まあ、仮に200万で話をいたしますと、これ5年ぐらいで、元を取りたいですよねと。そうすると5年間のリースでいくと月々どのぐらいの経費ですと、でこの経費については、まあ、仮に今だといくらぐらいでしょうかね、10万ぐらいでしょうか、月々10万だったら事務の方を雇う給与の分ですとかね、パートの分ですというお話をして、それに対する費用対効果を見積もるものであれば、開発する必要性がありますかねと、しても得ですかねと、損ですかねということですよね。で、その時にもう一歩進んで、まあ、事務の方一人辞めさせることはできません。じゃあそれ以外に何か プラスアルファで、もしこの仕事が簡素化されたら残業が減る、プラスアルファがないと導入しても効果がありませんから、じゃあどういう効果ですかっていうことをおさらいしていくわけです。費用対効果ですね。このお話をまずします。そして、営業マンの方はですね、金額的なもの、内容がこの程度でいいなということを頭に描くことができたらですよ、販売のストーリーを考えていくわけです。販売のストーリーを、次回見積もりを出してその後どうなるか、ところで、担当の方ですね、まあ、社長さんでも結構ですけど、社長は仮に次回ですね見積もりを持ってきますよね、と。で導入の時期なんですけども、システムの場合はこういうふうにいきますね、3月末決算ですよね、これまでに導入をする必要があるんですか、とということです。プランニングをしていきます。スケジューリングをですね、これが一つで、もう一つは社内でのですね決済のプロセスですね。過去にそういった仕組みを導入されてますか、あ、じゃあその時はどのように決定されましたか、社長自身がいやで決めたのか、いや今回はシステムの担当者がいるからそれに相談しようとするのかということですよね。で万が一ですよ、その即決できないということであれば、その原因を探ります。例えばシステムの担当者が承認をしないと、やはり働いてくれる人ですから、先進まんねえとかですね、口ですはっきり言えない場合があります。それは例えばですよ、自分は、社長に代わりました、社長自身の決断でいいんですけど、やはり相談しなきゃいけないとき、こういうことは、人間関係を構築するとき、それからニーズ調査のときにあらかじめ調査しておくわけです。そして、会長さんのご意見はいかがなもんですか、と。いやまあ大丈夫、俺が全部決めるから、あそうですか、というときに、間に受けてはダメです。やはり一応ですね、会長さんと挨拶をしたり、それから、それ以外の方とですね、関係者には挨拶をして、本当にそうかどうかというのを確認しておく必要があります。その上で次回お邪魔させていただくときは、ということで、帰ってまいります。そして見積もりをして提示をするということですね。ですから見積もりして提示をするときには完全に、商談のプロセスができているということなんですよね。じゃあ万が一、商談のプロセスができずに帰ってきたらどうするかということですけども、見積もりを出すまでに、見積もり等のことでまだ私どもでは疑問がありますと、当然そうですよね、営業のプロセスも含めて、導入のプロセスも含めて、こちらに、イメージができていないのに、相手と一緒にですね、お客さんと一緒になってその仕組み等を導入していく、商品等を導入していくということはできませんので、ご質問がありますと。来週というお約束でしたが、もう少しちょっと知りたいことがありますので、お時間いただけますでしょうか、ということを約束する必要があるんですね。で、私がここで申し上げたかったことはですね、営業のプロセス、それから導入のプロセスができていないにもかかわらず、決してですね、金額を提示しないということなんです。金額を提示したら必ずそこでクロージングをかけなきゃダメということです。よくですね、見積もりだけ出して、じゃあ、検討しておいてくださいということを言われることがあるんですけども、この方法はですね、実は、強者の戦略なんです。商品とか、こういったもの、それからネームバリュー、すべて、相手に勝てる状態で比較しなさいよということですから、必ず勝てる場合なんですね。で、我々は、これを聞いて見える方の中にはですね、自分の商品が強くてそれを出せば決まる方が見えるか分かりませんが、通常我々は、弱者でございますから、99.5% の方が弱者でございますから、必ず勝つような状況を作って商談をするということなんです。いかがでしょうか。非常に難しい話ですので、あえて 今回もう一度時間を割きました。この件に関しては重要で難しいことですので、ご質問のある方はメール等で、ご連絡いただければ幸いかと思います。それでは今回はここで終わりたいと思います。さて皆さんいかがでしたでしょうか。見積もりを出すか出さないか、これは非常に難しい問題です。ところが私が、車の営業をしていまして、営業のコツをつかんだのは値段を言わないということです。これは口を酸っぱくして会社の方で言われました。値引き価格を出さない。最初は大変苦しかったです。出まかさでもいいですから値段を言いたいくって仕方がなかったです。しかしそれをどう克服したらいいかということをチャレンジすることで、お客様からいろんな情報を聞き出したり、見出したりすることができるわけです。そうしていくうちにお客さんの目線で物事を考えるようることができるようになりました。ここのところは非常に大切ですので、一度皆様の商品サービスに置き換えて考えてみてください。それでは今日はこの辺で、皆さんの成功を祈っております。